皆さんおはようございます。5月11日の秘術礼拝説教、これから始めさせていただきます。もう桜のシーズンもすっかり終わりましてですね、もう初夏のシーズンに、入りました。ツツジの花もですね、そろそろ見頃を迎えるというですね、今日この頃になってまいりまして、大変過ごしやすい季節に、なったと思います。復活節の時を教会は、歩んでおります。これからもですね、本当に希望の、時を過ごしていきたいと思います。早速今日ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書の11章の17節からであります。ラザロの復活の物語であります。この死者の復活ということにはですね、こう信ずることのできない方にはですね、本当につまずきの物語じゃないのかなと思うんですね。今日はですね、この、ラザロの復活の物語を通してですね、私たちがですね、こう生きることと死ぬことをですね、どのように受け止めていくたらよいのかをですね、この御言葉から、聞いてみたいと思います。物語はですね、このベタニア村の、マルタとマリアの物語ですけども、このベタニア村というのは、エルサレムのですね、少し西の方になると思うんですけどですね、ガリラヤ湖よりのですね、方のところで、大変ですね、この風光明媚なところだと思うんですがね、その、ベタニア村であります。このマルタとマリアの、兄弟姉妹がおりました。で、弟のですね、ラザロがですね、危篤状態でですねになりまして、すぐに来てほしいという知らせが、あったわけです。そのシエス・キリストのもとにですね、その知らせが届くわけです。このベタニア村のですね、ラザロとこの、マルタとマリアという姉妹たちはですね、このイエスととても親しい交わりをどうも持っていたようであります。で、このシエスがエルサレムですね、に来るときは、いつもこうベタニア村に、どうも泊まったようなんですね。この時代はこの宿屋というものもこのあまりなかった時代だと思うんで、やっぱり親しい人の、お家にこう寝泊まりをすることが普通だったようですね。で、そのラザロがですね、病気になりまして、危篤になりました。で、主イエスはですね、当時このヨルダン川の向こう側におられまして、大勢の人たちが主イエスの周りにこう集まりましてね、このすぐに動けないかったわけですね。で、そのためですね、2日間もそこにですね、滞在されなきゃいけなかったわけですね。そしてベタニア村に向かったわけです。主イエスがですね、この疲れた時にはですね、ラザロはもうすでに亡くなって4日経っていたわけですね。で、このラザロのお姉さん、これマルタですね、 この主イエスが来られたとの知らせを受けてですね、迎えに行くわけです。そしてですね、イエスに言うわけです。主よ、もしここに、いてくださいましたなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、というわけですね。なぜ弟が生きているうちに来てくださらなかったのかと、もう終わってしまったと、弟は死にましたという恨みの言葉なんですね。それに対しまして、主イエスは答えられます。11章の、24節ですけども、あなたの兄弟は復活すると、いうわけですね。このマルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言ったと。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きると言ってるんですね。今ラザロが生き返るということだったんですね。イエスが言われたんです。そういうふうにイエスは言われました。私は復活である命であるんだと。神様は死んだ人をですね、もう蘇らせることができるんだと。これを信ずるかと主イエスは言われたわけです。マルタは信ずることはできないわけです。マルタの答えは的外れなものでした。11章の27節ですね。マルタは言ったと。はい主よ、あなたがこの世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じておりますと。ですね。このようにですね、言ってるんですね。葬儀とかですね、この、愛する人が亡くなったとき、私たちはですね、本当に亡くなった人を偲んで泣くわけです。悲しいですよね。亡くなった方がもう私たちの手の届かない世界に行ってしまった。そうですよね。また時間が経ってからも本当に悲しくなることもあります。私ももうここ数年で、まず上の一番上の兄貴を、送りまして、それから母をつい4年ぐらい前ですけども送ったわけです。ね、本当に手の届かない世界に行ってしまうわけですよね。本当に生前のいろんなことを思い出すと本当に悲しいもんですよね。しかしですね、主イエスは泣く必要はないとこの言われたわけです。主イエスはラザロがこの危篤だと知らされてもすぐ動くことはされませんでした。ラザロが亡くなったことを知らされた時にですね、弟子たちに言われてます。この11章の、11節ですね。そこにですね、このこう書いてあるんですね。こうお話になる。またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行こうと言ってるんですよ。主イエスにとって死とはですね、父なる神様の身元に帰ることでして、悲しむべきことではなかったわけですよ。しかしマルタがですね、泣いて、その姉妹マリアも悲しみに打ち負かされている様子を見られましてね、イエスは心に憤りを覚えられました。この そしてマルタに言ってるわけです。墓の石を取り除きなさいと。マルタは答えます。4日も経っていますからもう匂うはずだと。イエスはですね、そこでマルタを、叱責されるわけです。もし信ずるなら 神の栄光を見られると言ったではないかと、11章のですね、40節で言ってるんですよ。ね、もう石を取り除けと言うんですけど、もう腐ってるじゃないかというわけですよ。ね、人々がですね、石を取り除いたのを見ると、イエスは墓に向かって呼ばれました。ラザロ、出てきなさい。そうしますとですね、死んで葬られたラザロが手と足を布で巻かれたままですの姿でですね、出てきたわけであります。そのことがですね、その、11章38節からの以下に書かれてますが、これはですね、歴史上の出来事なんでしょうか。あるいは本当にですね、物語的なね、抽象的なものなんでしょうか。わからないんです。多くの人はですね、このベタニア村で起こった出来事を、その歴史的な出来事とですね、信ずることはできないわけです。ブルトマンというですね、聖書学者がいるんですが、ブルトマンはこう言ってるんですよ。イエスの十字架の上での軽視は、史実、歴史上の事実ですね、史実だが、復活はその史実としてのイエスの十字架の意味を当時の神話的象徴で表現したものであると言ってるんですね。でまた遠藤周作もですね、復活は、歴史的事実というであるというよりも弟子たちの、宗教体験であると考えるべきだとも書いてるんですね。11章の中心的な言葉はですね、私は復活であり命であると、私を信ずる者は死んでも生きる、生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはないと言ってるですね、こう言ってるんですよ。ヨハネはですね、この命にですね、ギリシャ語でですね、仏造営という言葉を使ってるんですね。で、この普通命と言いますとね、ビオスという言葉が、あります。ビオスと言いますのは、いわゆるですね、生物学的な命なんですね。ところが、この聖書に使ってある言葉はですね、造営という言葉が使われているんです。この造営というのは、このですね、人格的な命ということを言うんですね。ヨハネはこの造営ですね、で、人格的な命のよみがえりをですね、問題にしているということはお分かりになると思うんですよ。生物学的ではないんですよ。人格的な命のことを意味しているんですね。このヨハネが強調したいのはですね、ラザロもこの肉体のよみがえりじゃないんですね。このラザロがよみがえっても彼はもう一度死ぬわけです。だからこの、ヨハネ福音書が書かれている時代、この辺りでラザロはおそらくすでに亡くなっていたと思うんです。で、その程度のことは核に値しないと。そうではなくて、ラザロのよみがえりを通してこのマルタとマリアがいわゆるですね、この命造営であるキリストに出会ったことをですね、彼は知らせたかったわけですよ。ヨハネのメッセージはですね、復活者イエスが共にいるという出来事なんです。主イエスは十字架で亡くなりましたけども、しかし今イエスは復活されてここに 私たちと共におられる、そのことをですね、このヨハネはですね、ラザロのよみがえりというですね、このラザロが復活したということを、そういう伝承を使って訴えているわけですよ。十字架で亡くなったイエスが今復活された、でここに共にいるですね、その造営であるキリストに出会っているということを言いたかったわけですよ。その復活信仰はキリスト教信仰の本当に核心ですよね。しかしこの復活の信仰を亡くなった人が息を吹き返す、生き返るという意味に理解すると、そこはですね、本当に何か魔法が行われたようになってしまうわけです。ヨハネが書いてますことは、この魔法じゃなくって、この亡くなったこの主イエスが今ここにおられるという信仰を書いてるわけですよ。それをヨハネは象徴的にですね、ラザロの復活という形で書いてるわけです。もし私たちが復活をですね、生理学的な現象だと、亡くなったこの肉体が生き返ったとして捉えたら、私たちはですね、復活を永遠に理解できないと思うんですよ。この復活という命はですね、生物学的なこのビオスじゃなくて、造営の命、人格的な命だということなんですよ。この復活の信仰はキリスト教信仰の核心ですよ。先ほどですね、今日は、コリントの信徒の手紙の1の、15章12節から28節を読んでいただきました。パウロはですね、次のように、述べております。15章の、14節ですね、に、ですね、このように、書いているわけです。キリストが復活しなかったならば、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですと言ってるんですよ。で、さらに15節です。ね、さらにですね、あの15章の20節から21節にこう言ってます。実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの発想となられましたと。死が一人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのですと言ってるんですね。パウロはですね、復活信仰に生かされていきました。ヨハネもですね、この復活の、信仰の中にあったわけであります。このラザロの復活はですね、あのドストエフスキーのですね、小説で罪と罰というあの小説があります。大変長い小説ですよね、大変読むのに骨が折れますけどもですね、長い小説です。その罪と罰のあらすじからちょっとお話をさせて、いただきたいと思うんですけども、この貧しい学生でした。ラスコルリニコフという人がいました。このニコフはですね、才能がある若者がこのですね、あえで将来性もない金貸しのこの老婆がですね、たくさんのお金を持っているのは不合理だという思い上がった気持ちからですね、老婆を殺してこのお金を奪ってしまうんです。しかしですね、この両親の呵責に苛まれます。 盗んだお金を使うこともできないでですね、でそのうちにですね、娼婦のソーニャに出会うわけです。でこの娼婦の部屋でですね、ラスコルニコフはですね、このヨハネ11章のラザロの復活の物語をですね、その読んでもらうわけですよ。それを聞いたそのラスコルニコフはですね、命は神様のものであることを知りましてね、で自分の犯した罪をこの娼婦のソーニャに打ち明けるわけです。そして自首しましてね、でシベリアに送られるわけです。でソーニャはですね、このシベリアまで、彼についていくわけですよ。本当にね、このシベリアと言いますと本当に最果ての、寒いところですね。そこで、何年か経過した後、イースターの後の復活節ですね、のある朝にですね、本当に痩せ細ってしまった二人がですね、川のほとりで無言で腰を下ろしていたわけです。で突然ラスコルニコフは泣き出しまして、このソーニャの膝を抱きしめるわけです。二人の目には涙を浮かんでいたと、愛が彼らを復活させたのであると、ドストエフスキーはですね、そこの場面を、書いているわけです。ドストエフスキーがですね、この作家活動をしている中でいつもですね、そのは新約聖書をその置いていたというんですね。でその聖書がですね、現在この、モスクワのレーニン図書館に、保存されているということなんですね。でこのラザロの復活の物語の箇所にはですね、そのまあインクでマークがされていて、で小説ドストエフスキーのこの罪と罰のではですね、イタリック体という、まあ形のあれですね、文字の体で強調されているわけですね。私は復活であり命である、この25節の言葉ですけどもね、ここにはこのその聖書にはね、鉛筆で線が書かれているというわけですね。このドストエフスキーはですね、神様を信ずることのできなくなった私たちの現代人のためにもですね、この小説を書いたのかなというふうに思うんですよね。愛が彼らを復活させた。主イエスの愛はですね、ラザロのよみがえりを通して悲しみに沈んだこのマルタとマリアのその兄弟を復活させました。主イエスの愛はですね、十字架で逃げた弟子たちの前にですね、再び復活して現れたことを通してですね、弟子たちの信仰をもう一度復活をさせたわけであります。主イエスの愛はですね、このドストエフスキーの小説罪と罰のあのソーニャの信仰をですね、通してラスコルニコフの心を復活させました。主イエスは言われました。私は復活であり命であると、私を信ずる者はたとえ死んでも生きると。復活信仰と言いますね、このどのようなこの状況に置かれても新しくやり直すことができるんだということを信ずる信仰ですよね。もう終わりなんだってよくねおっしゃる方が言うんですけど、とんでもないことなんですよ。 もう一度やり直そうという心を持つことが私は大事だと思うんです。いくつになったってやり直すことができるんですよ、ね、その心を持つか持たないかで人生が変わってくると思う。この死というのは人間にとって受け入れることがこの、難しい出来事ですよ。その時ですね、肉体の死は終わりじゃないことを信ずるかと問われるんです。復活を愚かなこと信ずる、やはりですね、私たちはこの新しくやり直すということがとても大事だと思う、ね。復活を愚かなことと信ずるに値しないこととしてですね、捨てる人が多いと思う。しかし私たちは全てを知ってるわけじゃない。この復活の出来事の中にこの真理があるんじゃないかと求め始めた時ですね、そこに何かが起こることを我々は知っているわけですよ。だからこそ教会はですね、2000年間イースターを祝ってきたわけです。パウロは高らかに宣言するわけです。コリントの1:15-54で、この朽ちるべきものが朽ちないものを着る、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するわけです。死は勝利に飲み込まれたと。死を命の源である神に委ねたとき、私たちは死の恐怖から解放されるんだ。ね。私たちはね、この地上をですね、その生ける者の地、あの世を死せる者の地と考えているんですが、真実は違うと思うんです。すべての人が死にますから、この地上は生物学的には死につつある者の地なんですよ。しかし、主イエスを信ずるとき、状況は変わるんです。なぜならばイエスがよみがえられたことを通して、私たちもまたこの死んでも生きる存在に変えられたんです。イエスを信ずるとき、この地上が生ける者の地、死に支配されない者の地に変わるんですよ。それを信じたとき、私たちはこの死の束縛から解放されるんです。それが、私を信ずる者は死んでも生きる。生きていても、生きていて私を信ずる者は死ぬことはないという、私はね、本当の意味だと思うんです。今日この後ですね、賛美歌469番を賛美するんですが、この牧師ですけども、ディートリヒ・ボンヘファーという牧師がこの詩を書いてるんですね。このボンヘファー、皆さんよくご存知のボンヘファーですけども、はこのヒットラーの暗殺計画に加わりまして、囚われてしまうわけです。で、残念なことにですね、 もう少しで戦争が終わるという時に、1945年4月9日に、処刑されてしまいました。残念ですね。39歳でした。でですね、その39歳であったんですけども、その最後の時ですね、彼は英国の国教会のそのベル司教という司教さんへのですね、伝言をですね、イギリスの人に託すわけです。彼にこう伝えてくださいと。私にとってはこれが最後です。しかしそれはまた始まりです。あなたと共に私はあらゆる国家的な利害を超越する私たちの全世界的なキリスト者の交わりを信じていますと。そして私たちの勝利は確実ですと言ってんです。このようにしてですね、この、伝えてるんですが、このシリウスは言われてますよね。この死は、病気は死で終わるものじゃないと。神様の栄光が現れるためなんだというですね、ことをですね、イエスは言ってるわけですよ。今日の11章の14節のところですね。これは栄光が現れるためなんだとですね、その言ってるわけです。生前のこのボンヘッファーなんですけども、まあ、この説教者として本当に有名でした。で、彼が本当にですね、その獄中書簡書というものがですね、出されたんですけども、それで、大変有名になりましたけどもですね、私たちもよくその勉強会でこのボンヘッファーの書簡をですね、随分使ってますけども、その獄中書簡書の一部がですね、賛美歌となったわけです。それが今日これから歌います「良き力に我囲まれ」というそういう賛美歌ですね。ボンヘッファーはこの牧師でしたけども、暴走する車は止めなければいけないとしてですね、ヒトラーのこの暗殺計画に加わったんです。それで逮捕されまして、釈放されるような望みは全くなく獄中生活を送っていたわけです。その獄中で良き力に我囲まれと彼は書いたわけです。助かる見込みはないのにね、ボンヘッファーは良き力に囲まれていると信じることができたんです。まさに復活を信ずる者、死が終わりではないことをですね、この信ずる者だけが歌える歌だと思うんです。彼の死から今年で、80年ですよね。本当に、今でも多くの人がボンヘッファーを慕ってます。で、彼の獄中の書簡集を読んで涙を流すわけです。このボンヘッファーの、この肉体はね、死にましたけども、その残されました著作詩を読みますと、そこを通してですね、多くの人がこのボンフェッファーのこの精神に今もなお出会っているわけですよ。死は終わりじゃないんですよ。また命の始めなんですよ。これこそが復活、死を超えた命じゃないかと思うんですよ。私を信ずる者は死んでも生きると。生きていて私を信ずる者は死ぬことはないと言われているシエス・キリストです。そのキリストを信じてですね、私たちは常に希望を持って歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の 祝福豊かにありますように祈り願っております。では祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。この御言葉に聞くことができまして感謝いたします。多くの恵みのうちに私たちは歩んでまいります。どうか主よ、あなたが私たちのために御子イエス・キリストをこのように下してくださって、そしてその十字架の死に打ち勝って復活してくださいました。私を信ずる者は死んでも生きる、生きていて私を信ずる者は死ぬことはないと主イエスは言われます。どうか信じて歩むことができますように、信仰の力をお与えください。願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。